治療にあたって。更新確認日、2023年3月31日、国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、治療にあたって、1、情報を探すときのポイントとは、1-1、情報は、あなたの、力。1-2、情報探しは、まず、がん情報サービスから。2、医療者との対話のヒント。2-1、医療者と信頼関係を築くことが大切。2-2、医療者に、あなたの意思を伝える。2-3、納得できる選択をするために。3、治療法を考える。3-1、まず、がんの状態を知ることから。3-2、それぞれの治療法の良い面と悪い面の確認を。3-3、担当医と相談しながら治療法を選択する。4、治療までに準備しておきたいこと。4-1、治療が始まるまでは、これまで通りの生活を。4-2、助成制度を事前に確認しておきましょう。4-3、入院時の持ち物は必要最小限に。5、がんに携わるチーム医療を知ろう。5-1、様々な分野の専門職が連携してあなたを支えています。5-2、あなたの声がチーム医療の利点を生かす。5-3、がん治療や療養には様々な職種が関わっています。6、がんの病気のことを知る。6-1、がんの進行の程度を知るための指標が病気です。6-2、病気を知ることと治療を考えることは密接な関係があります。6-3、病気を決める要素はがんの種類によって異なります。6-4、病気分類の例、TNM 分類では0から4期の5段階に分類します。6-5、病気の判定から治療法決定までの流れ。6-6、病気によって治療法が大きく変わることがあります。7、患者筆記、私の療養手帳の使い方。7-1、がんと診断されてから治療が始まるまで。7-2、入院治療の記録。7-3、療養生活の記録。7-4、治療ダイアリー。8、冊子、重要な面談に臨まれる患者さんとご家族へ。目次終わり。治療にあたって、治療を始めるにあたって、これまでの生活を変化させる必要があるかもしれません。これからどのように治療に向き合っていったらいいのか。家のこと、仕事のことなど、悩みは尽きません。気持ちが落ち込んでしまうのは無理もありません。しかし、あまり思い詰めてしまっては心にも体にも良くありません。一人で抱え込まず、周りの人の力も借りながら、がんと向き合い、現実的かつ具体的に考えて行動していきましょう。大切なのは、信頼できる情報を集めることと、自分なりの病気に対する心構えを決めることです。まずは、がんの診療の流れを確認しながら情報を集め、治療法のこと、病院選びのこと、これまでの生活との兼ね合いなど、あなたがどうしたいか、何を大事にしたいかを一つ一つ考えていきましょう。がんの診療の流れ、この図は、がんの受診から経過観察への流れです。大まかでも、流れが見えると心にゆとりが生まれます。ゆとりは、医師とのコミュニケーションを後押ししてくれるでしょう。あなたらしく過ごすためにお役立てください。1、がんの疑い、体調がおかしいなと思ったまま、放っておかないでください。なるべく早く受診しましょう。2、受診、受診のきっかけや、気になっていること、症状など、何でも担当医に伝えてください。メモをしておくと整理できます。いくつかの検査の予定や次の診察日が決まります。3、検査、診断。担当医から検査結果や診断について説明があります。検査や診断についてよく理解しておくことは、治療法を選択する際に大切です。理解できないことは、繰り返し質問しましょう。検査が続くことや結果が出るまで時間がかかることもあります。4、治療法の選択。がんや体の状態に合わせて、担当医が治療方針を説明します。一人で悩まずに、担当医と家族、周りの方と話し合ってください。あなたの希望に合った方法を見つけましょう。5、治療。治療が始まります。気がついたことは担当医や看護師、薬剤師に話してください。困ったことや辛いこと、小さなことでも構いません。良い解決方法が見つかるかもしれません。 6. 経過観察。治療後の体調の変化や癌の再発がないかなどを確認するために、しばらくの間、通院します。検査を行うこともあります。関連情報、リンクが貼られています。癌と診断されたあなたに知ってほしいこと。相談先、病院を探す。病名から探す。あなたの近くに信頼できる誰か、頼りになる人はいますか？癌診療連携拠点病院の癌相談支援センターでは、癌について知りたい、話を聞きたいという方の相談を受け付けています。その病院にかかっていなくても、誰でも無料で利用できます。また、対面だけでなく、電話などでも相談することができますので、わからないことや困ったことがあったら気軽に連絡してみましょう。用語集、癌情報サービス用語集より、癌診療連携拠点病院、専門的な癌医療の提供、地域の癌診療の連携協力体制の整備、患者、住民への相談支援や情報提供などの役割を担う病院として、国が定める指定要件を踏まえて都道府県知事が推薦したものについて、厚生労働大臣が適当と認め、指定した病院です。癌診療連携拠点病院には、各都道府県で中心的役割を果たす、都道府県癌診療連携拠点病院と、都道府県内の各地域、二次医療圏で中心的役割を果たす、地域癌診療連携拠点病院があります。更新確認日、2020年10月14日、関連情報、癌相談支援センターとは、リンクが貼られています。更新確認日、2023年3月31日。1、情報を探すときのポイントとは、1-1、情報は、あなたの力、癌といっても、その種類や進行度によって状態は様々です。あなたに一番適した治療法や療養生活のことは、あなたと担当医が話し合って決めていく必要があります。まずは、担当医とよく話し、自分の状態を正確に把握することが大切です。その上で、あなたの病気のこと、検査や治療法、療養生活などについて、もっと詳しいことを知りたいと思ったときは、自分でも調べてみましょう。情報を得ることで、知らなかったことに対する漠然とした不安が軽減することもあります。また、納得のいく決定をするにあたっても、その情報が判断材料となることがあります。以下に、癌情報を探すときの5つのポイントと、癌情報を見極めるときの3つのポイントを提示します。情報を探す際、内容を見極める際などにご活用ください。癌情報を探すときの5つのポイント。今、必要な情報は何か考える。状況によって、必要となる情報は様々です。あなたにとって、今必要な情報は何か考えてみましょう。メモに書き出すことで、頭の中を整理し、人に伝えることのきっかけとなり、情報のありかを探すことにつながるかもしれません。インターネットを活用する。インターネットを活用すると、たくさんの情報を簡単に入手できます。自分で使えなければ家族など周囲の人に調べてもらいましょう。癌相談支援センターを利用する。情報の探し方がわからないときには、癌診療連携拠点病院の癌相談支援センターを利用してみましょう。相談員と話すうちに、問題が整理できることもあります。関連情報、癌相談支援センターとは、リンクが貼られています。信頼できる情報か、考える、情報の正しさと、その情報が自分に当てはまるかどうかを判断するときには、情報の信頼性が大切です。複数の情報を照らし合わせ、担当医に確認して判断しましょう。健康食品やサプリメントなどの補完代替療法のうち、癌への効果が証明されたものはありません。中には有害なものもありますので、注意しましょう。行動する前に周囲の意見を聞く、得られた情報を元に行動する前に、担当医や家族、また患者仲間などに意見を求めましょう。あなたの判断の助けになります。癌情報を見極めるときの3つのポイント。健康や医療に関する情報は、自分の健康、そして命に関わるものです。癌に対する情報を見聞きしたときには、次のことを疑ってから、自分にとって正しい情報であるかどうかを判断しましょう。いつの情報か、医 療に関する情報は研究が進められるにつれて進歩しています。これまで信じられていた情報が、研究が進んだことで、間違っていたことが明らかになることもあります。古い情報や、いつのものであるかが不明な情報は、そのまま信じない方が良いでしょう。誰が発信しているか、薬や食品などの企業による販売目的の広告ではないか確認しましょう。効果が確認されていない治療法や食品などの宣伝を目的としている場合には、信頼できる情報とは言えません。また、著名な先生であったとしても、その先生個人の意見の場合には、必ずしも科学的に正しいとは言えない場合があります。何を根拠にしているか、ある物質が多くの人の癌に有効であると科学的に確認されるためには、試験管での実験から始まって、動物、少数の人、何十人、何百人、場合によっては何万人の人を対象とした何段階にも及ぶ研究が必要です。ネズミで効果があったという研究結果があっても、人での効果がきちんと確認されていない場合は、まだ信頼できる情報ではありません。正しい情報かどうか、以上のような3つのポイントでも判断がつかない場合は、信頼できる情報源を参考に信頼できる医療従事者に相談しましょう。患者さんの指揮、情報を得ることが今後の指針になった。当初、治療のこと、今後のこと、わからないことがたくさんあり、不安でいっぱいでした。でも、自分も一緒に治療に参加する気持ちで病気の情報を集め、勉強するうちに、医療者の説明もよりよく理解できるようになり、納得してがん治療に取り組めた気がします。情報を得ることで、時には辛い現実に直面させられた思いになることもありました。でも、何もわからずにいると、長い療養生活のうちにきっと不安が生じます。様々な選択肢を知ることは、今後の生き方を考える上での指針になると思います。1-2、情報探しは、まず、がん情報サービスから、国立がん研究センターがん対策情報センターでは、がんに関する、信頼できる、わかりやすい、役に立つ、情報を作成しています。がんと診断されて間もない患者さんには、必要な情報を取りまとめた、患者筆記、がんになったら手に取るガイドがあります。関連情報、患者筆記、がんになったら手に取るガイド、リンクが貼られています。患者筆記、私の療養手帳、リンクが貼られています。また、全国のがん診療連携拠点病院のがん相談支援センターで見本版をご覧いただけます。書店で本として購入もできます。それぞれのがんの診断や治療、また療養について詳しく知りたいときは、がんの冊子があります。がん情報サービスでは、冊子のすべてのページの閲覧や印刷ができます。関連情報、がんの冊子、リンクが貼られています。また、全国のがん診療連携拠点病院のがん相談支援センターで入手することもできます。がん情報サービスでは、がんの診断や治療について、様々な症状への対処法、治療費や生活費の支援制度、心のケアやコミュニケーションのヒントなど、幅広く情報を得ることができます。関連情報、病名から探す、リンクが貼られています。あなたの地域のがん診療連携拠点病院やがん相談支援センターは以下のページで検索することができます。相談先、病院を探す、病院一覧、全国、リンクが貼られています。がんの相談、リンクが貼られています。患者さんの指揮、まずは、がん情報サービスから、今はインターネットをはじめとし、がんについての情報は溢れています。でも、個人の限られた体験に基づくものや、悪い情報も多いように感じました。その中から信頼できる情報を見分けるのは素人の私には正直判断がつきませんでした。その意味から情報探しの初めの一歩には、がん情報サービスとがん対策情報センター発行の冊子を活用されることをお勧めします。私自身、手術、抗がん剤治療を経験しましたが、正しい情報を得ることで、納得して治療に取り組めた気がします。更新確認日、2023年3月31日。2、医療者との対話のヒント。2-1、医療者と信頼関係を築くことが大切。がんという病気では、診断や治療、その後の療養など、 医療者と長く関わっていくことになります。診断や治療などの医学的なことについて、あなたの病状を最もよく理解しているのは、担当医をはじめとする医療者です。納得して治療や療養に向き合えるように、担当医や医療者にあなたの希望や疑問を伝え、良い信頼関係を作っていきましょう。関連情報、医療者と良い関係を作るには、リンクが貼られています。2-2、医療者にあなたの意思を伝える、あなた自身の状態や、不安やわからないことについて率直に伝えていくように心がけましょう。痛みなどの自覚症状や、困っていること、心配なことなどはあなたにしかわかりません。あなた自身の気持ちを伝えることで、良い関係も築かれていきます。質問事項をメモでまとめて持参することも、助けになります。診察の中で、担当医が話したことだけではなく、あなたが聞いて理解したことも書き留めるようにしましょう。不安やわからないことはそのままにしないこと、あなたが理解したことを口に出して確認することも大事です。一人で話を聞くことが不安な時は、家族や親しい友人などに診察に同席してもらうと良いでしょう。イラスト、説明、担当医や医療者、看護師のイラストが描かれています。説明終わり、イラスト終わり、2-3、納得できる選択をするために、担当医にうまく質問できない、分かってもらえないと感じるときは、看護師や他の医療スタッフに相談してみましょう。また、治療や療養の方針について別の医師に話を聞く、セカンドオピニオンを求めることもできます。その際には、担当医にその希望を伝え、紹介状や検査資料をもらうことが必要です。担当医に聞いておきたいことの例、診断、何という、がんですか？診断はもう確定していますか？それとも疑いの段階ですか？がんはどこにあって、どの程度広がっていますか？今後の予定、今後、追加の検査はありますか？何を、いつまでに、決めなければなりませんか？治療法、私が受けられる治療には、どのようなものがありますか？どのような治療を進めますか？他の治療法はありますか？また、その治療を進める理由を教えてください。社会生活、今まで通りの生活を続けることができますか？普段の生活や食事のことで気をつけることはありますか？更新確認日、2023年3月31日。3、治療法を考える。このページは、書籍、患者必見、癌になったら手に取るガイド、2013年より一部抜粋して作成しました。まず、自分の癌の状態を知ることから始まります。担当への説明をよく聞き、十分理解した上で治療法を選ぶようにしましょう。3-1、まず、癌の状態を知ることから、癌の治療を考える上で、まず大切なことは、癌の状態を知ることです。体調はどうか、気になっていることはないか、という自覚症状を担当医に伝えます。そして、癌の大きさ、性質、広がりを把握するための様々な検査が行われます。検査が続き、診断結果が出るまで時間がかかることもあります。その後、担当医から検査結果や診断について説明があります。この時、検査や診断についてよく理解し、記録しておくことが、治療法を決める際に大切です。次に診断結果をもとに治療の方針を決めていきます。多くの癌では、癌の進行の程度を病気、ステージという言葉で示します。病気によって最も良い効果が期待される治療を選択することになりますが、実際には年齢や体調、癌以外の病気がないかなど、総合的に判断されます。この時に、標準治療という言葉が使われることがあります。標準治療とは、科学的根拠、エビデンスに基づいた視点で、現在利用できる最良の治療であることが示されており、ある状態の一般的な患者さんに行われることが勧められている治療のことです。多くの場合、医師の勧める治療法は、この標準治療に基づいています。3-2、それぞれの治療法の良い面と悪い面の確認を、治療法を決めるにあたっては、あなたが治療を受けたとき、どのような効果が期待できるのか、どのような副作用や後遺症が、どのくらいの可能性で起こるのか、再発の可能性は、どの程度なのかなどを担当医に確認します。 複数の選択肢がある場合には、それぞれの治療法の自分にとって良い面と悪い面を書き出してみると、問題点を整理できるでしょう。例えば、手術をすることで、体の機能や器官を部分的に損なう可能性がある場合には、手術ではなく放射線治療や薬物療法、抗がん剤治療を受けたいと思うことがあるかもしれません。治療後の療養生活、定期的な通院や治療の予定まで視野に入れた上で、担当医をはじめとする医療者から情報を集め、納得した上であなたにとって最適な治療法を選ぶようにしましょう。自分一人で決めるのではなく、家族とよく相談すると良いでしょう。3-3、担当医と相談しながら治療法を選択する。がん治療法の大きな柱は、手術治療、薬物療法、抗がん剤治療、放射線治療の3つです。手術だけ、あるいは薬物療法だけを行うこともあれば、2つ以上の治療法を組み合わせる場合もあります。また、がんの種類や進行度、初めての治療か2回目以降かなどによって、治療法の選択肢が複数あることもあります。担当医は、あなたの病気の進行度や状態に合わせて、最適と考えられる治療法や他の治療法を選択肢として提示し、説明します。説明を理解し、納得した上で、どの治療法を選ぶかを決めるのはあなたと家族です。わからないことがあれば理解できるまで担当医に質問したり、自分で調べることが大切です。治療方針について別の医師の意見を聞きたいときには、セカンドオピニオンを参考にすることができます。中には、告知を受けた衝撃からまだ立ち直れないうちに治療法を選ぶように言われて混乱したり、どの治療法も怖く感じたりすることがあるかもしれません。そんなときは、家族や担当医、看護師、がん相談支援センターなどに、今の気持ちを話してみると良いでしょう。関連情報、セカンドオピニオン、リンクが貼られています。自分の病気についての情報を集める、がんの部位や種類によっては、診療、治療、ガイドラインが発行されています。これは様々な病状に対して個々の現場が適切な治療決定を行うのを助けるために、診療に関する標準的推奨事項とその根拠がまとめられたものです。ガイドラインの多くは医療従事者を対象として書かれていますが、最近では一般の方向けのガイドラインの解説も発行されるようになってきました。自分にとって最善の治療を担当医と相談して決めていくための参考資料の一つとして活用すると良いでしょう。関連情報、公益財団法人日本医療機能評価機構、マインドズガイドラインライブラリ、リンクが貼られています。更新確認日、2023年3月31日。4、治療までに準備しておきたいこと。このページは、書籍、患者必見、がんになったら手に取るガイド、2013年より一部抜粋して作成しました。治療が始まるまでの時期には、焦りや不安を感じることもありますが、普段通りの生活を心がけ、入院に備えましょう。4-1、治療が始まるまでは、これまで通りの生活を、一般的に、がんと診断されてから実際に治療が始まるまでは、何度か病院に通い、必要な検査を受けます。また入院が必要な場合には、病院の所定の窓口で入院の申し込みをします。この期間は風邪などをひかないように体調を整えておくことは必要ですが、基本的にはこれまで通りの生活で大丈夫です。ただし、他の病気がある場合や、がんの種類や治療の内容によっては、食事制限など生活面での注意が必要な場合もありますので、事前に担当医や看護師に確認しておくことが必要です。治療中の仕事の引き継ぎや、子供の世話の依頼などもできれば早めに済ませておいた方が良いでしょう。子供の世話や家族の介護などを依頼できる人がいない場合などには、がん相談支援センターに相談してみましょう。自分のがんのことを周囲に話すときには、多くの人がためらいや迷いを感じるものです。このため、誰にどこまで病気のことを伝えるかは、家族でよく話し合って決めておくと良いでしょう。4-2、助成制度を事前に確認しておきましょう。あらかじめ担当医や相談窓口に聞いておくと、検査や治療のおおよその医療費を知ることができます。 治療費が高額になる場合には、高額療養費制度など活用できる助成制度がないか、病院のがん相談支援センター、もしくは病院の相談窓口で確認しておくと安心です。また、自分が加入している生命保険や民間の医療保険、がん保険などからどのくらい給付金が下りるのか、そのためにどのような手続きが必要になるのかについても調べておきましょう。入院中は盗難の恐れもありますし、大きな額のお金を使う機会もありませんので、あまり大金を持っていかないことをお勧めします。最近では、銀行の現金自動預け払い機、ATM が設置されていたり、クレジットカードを利用できる病院も増えています。4-3、入院時の持ち物は必要最小限に、入院治療を受ける際の持ち物は必要最小限にしましょう。入院に必要なものは早めに揃えておくと便利です。治療前後に必要になるものや日用品の多くは病院内の売店でも購入できます。私の療養手帳、入院の準備をする。入院に必要なものを一覧にして、渡してくれる医療機関も増えています。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、入院の準備をする。画像終わり、手術を受ける方へ、綿素材などの肌触りの良い、脱ぎ着の楽な服を用意しておきましょう。前開きの服が便利です。ワイヤー襟の下着など、体を締め付けるものは避けた方が良いでしょう。入院手続きの時に詳細な説明が受けられます。薬物療法、抗がん剤治療を受ける方へ、脱毛の副作用がある抗がん剤治療を受ける場合、髪の長い方はあらかじめ短くしておくと、手入れはしやすいでしょう。また、帽子や医療用カツラ、付け毛を上手に利用するのも良いでしょう。最近では医療用カツラのパンフレットを置いている病院も増えています。どのようにしたら良いかわからないとき、迷ったときには、がん相談支援センター、もしくは看護師などに相談してください。また、薬物療法のときには、気分が悪くなることもありますので、ゆったりした服や下着を着るようにしましょう。放射線治療を受ける方へ、服装は脱ぎ着しやすいものが良いでしょう。放射線治療後は、放射線を当てた部分の肌が敏感になっているため、ゆったりした服や下着を着るようにしましょう。直接日光が当たる部分については、日傘や帽子などの紫外線対策が必要になります。また、外来で放射線治療を受ける方は、照射部に目印をつけるためのインクが服につくことがあります。白っぽい服やお気に入りの服は避けた方が良いでしょう。更新確認日、2023年3月31日、5、がんに携わるチーム医療を知ろう。このページは、書籍、患者必見、がんになったら手に取るガイド、2013年より一部抜粋して作成しました。がんの治療では、様々な専門職が、治療から療養生活に至るまで、総合的にあなたを支援しています。そして、あなたもチームの一員として治療に参加します。5-1、様々な分野の専門職が連携してあなたを支えています。従来、がん治療は、一人の医師を中心として行われることが多かったのですが、近年は、患者さん一人一人の状態に合わせて、様々な専門の医療関連職種が連携し、あって治療や支援を進めていく、チーム医療が広まっています。例えば医師については、外科医、内科医、放射線診断医、放射線治療医、薬物療法、抗がん剤治療の専門家である腫瘍内科医、細胞や組織などの検査、診断を行う病理医、心や体の辛さを軽減する緩和ケア医や精神腫瘍医、リハビリテーション、リハビリ医、麻酔科医などが挙げられます。診断や治療方針について、それぞれ専門の知見に基づいて検討します。カンファレンス、キャンサーボードなどと呼ばれます。また、様々な専門分野を持つ看護師、臨床検査技師、薬剤師、管理栄養士、ソーシャルワーカー、診療放射線技師、リハビリ専門職、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが、治療面だけではなく、生活面や心の支援に必要な話し合いをします。退院後の医療、療養を引き継ぐ際には、地域の在宅医療の医師や訪問看護師が加わることもあります。 具体的なチームの構成は、医療機関や患者さんの状態によって異なりますが、チーム医療の輪の中には、あなたと家族も含まれています。図。チームの一員として、治療や療養生活についてあなたの希望を伝え、一緒に考えていきましょう。図、チーム医療、説明。文章で説明されていることが図式化されているため、省略します。説明終わり、図終わり。この2、あなたの声がチーム医療の利点を生かす。チーム医療では、様々な医療職が、患者さんにとって最良の治療方針は何か？今ある課題や問題点に対する一番の解決策は何か？について、各専門分野の意見や知識を交換しながら検討して、一丸となって取り組んでいきます。自分の持つ疑問や心配事について、担当医や看護師などの医療者との対話の中で遠慮せずに伝えていくことで、あなたにとってより役に立つ、あるいは助けになる方法を見つけやすくなります。つまり、あなたの声がチーム医療を生かす鍵になります。この3、がん治療や療養には様々な職種が関わっています。がんの治療や療養には、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士といった、よく知られた医療職以外にも、様々な職種がチームの一員として関わっています。その一部を紹介します。専門看護師、幅広い専門知識と経験をもとに、あなたの療養生活を支援します。手術の前後、薬物療法、放射線治療、緩和ケア、乳がんなどについて専門的な知識や技術のある看護師も増えてきています。ソーシャルワーカー、がんの治療や療養と毎日の暮らしが安定して継続できるよう、治療費の相談、家族や仕事の悩み、療養生活での不安、転院による治療の継続や在宅への移行、在宅サービスの利用の申請など、療養生活に関わる幅広い相談に応じています。心理師、がんと向き合う中で、精神的な疲労や苦痛を感じることがあるかもしれません。多くの場合、原因は思っているよりも複雑で、それが身体的な痛みを増強させていることもあるようです。専門的な治療やカウンセリングを行うことで、心や体の辛さを軽減するための支援をしています。リハビリ専門職、医療機関によっては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリ専門職も、がん治療に関わっています。例えば、体力が落ちている時に、体に負担をかけないで、楽に姿勢を変えたり動かしたりする、治療後の腕や足の機能の低下を予防、改善する、発音や食事の飲み込みの状態を改善する、などの時、本人の意思によって運動や装具などを用いた機能回復や維持のための訓練をしています。更新確認日、2023年3月31日、6、がんの病気のことを知る。このページは、書籍、患者必見、がんになったら手に取るガイド、2013年より一部抜粋して作成しました。検査により診断された、がんの状態を客観的に示す、病気、ステージに基づいて、最も適した治療の進め方が検討されていきます。6-1、がんの進行の程度を知るための指標が、病気です。がんの治療について検討するときには、がんの広がりや進行の程度、症状など、病気の現状を踏まえた上で、最も治療効果が高く、体への負担の少ない治療を選択していきます。がんの状態を知るための指標が、病気です。病気は、がんが体の一部分にとどまっているか、広い範囲に広がっているかの目安になります。6-2、病気を知ることと治療を考えることは密接な関係があります。病気を知ることで、これからの治療の目安について大まかに予測することができます。例として、以下のことが挙げられます。今後の見通しを立てる、もしこのまま治療をしない場合、どのように進行していくのか。予後はどうか。用語集、がん情報サービス、用語集より、予後、病気や治療などの医学的な経過についての見通しのことです。予後が良いといえば、これから病気が良くなる可能性が高い。予後が悪いといえば、これから病気が悪くなる可能性が高いということになります。更新確認日、2020年10月19日、治療の実績を知る、 癌の種類や進行の度合いが同じ患者さんで、これまでどのような治療が行われているか、その効果と予後はどうか、治療の効果を予測する、ある治療を予定しているが、自分と同じ状態の患者さんでの治療効果はどうか、どんな副作用があるか、治療法の選択に役立てる、複数の治療法を検討しているが、どれが自分の今の状態に対して有効な治療か、病状の比較をする、他の人のがんの治療法やその後の経過について聞く機会があったが、それが自分に当てはまるかどうか、病気の治療方針を考えるとき、これまで同じがんの種類や状態の患者さんにどのような治療が行われ、その効果はどうだったか、ということを知っておき、自分にとってその結果が当てはまるかどうか、同じように行うことが可能かどうかを検討します。このように病気を知って治療の目安を得ることと、実際に患者さんに対して治療を行っていくことは、密接な関係があります。6-3、病気を決める要素は、癌の種類によって異なります。癌の特徴を示すものとして、場所や大きさ、広がり、病理検査、病理診断でわかる癌細胞や癌の組織の性質など、病気の経過に強い影響を及ぼす客観的な指標を組み合わせることによって、癌の病気が決められています。こうした病気は癌の種類によって異なるだけでなく、同じ癌でもさらに細かく分類されたり、治療の前後で判定方法が異なっていたり、国によって治療方法を採用していたりするなど、治療経過や目的によって変わることがあります。用語集、癌情報サービス、用語集より、病理検査、癌かどうか、どのような種類の癌かについての診断を確定するための検査です。体の一部分から採取した細胞や、病変の一部を薄く切り出した組織を顕微鏡で観察することにより、良性か悪性か、異形度はどうかなど、細胞や組織の性質を詳しく調べる検査のことです。病理検査に基づいてなされる診断を病理診断と言い、専門の病理医によってなされます。更新確認日、2021年7月1日、6-4、病気分類の例、TNM 分類では0から4期の5段階に分類します。病気分類の一例としては、国際対癌連合の TNM 分類があります。病気は以下の3つの要素を組み合わせて決められます。1、癌がどのくらいの大きさになっているか、T 因子。2、周辺のリンパ節に転移しているか、N 因子。3、別の臓器への転移はあるか、M 因子。これによって病気を大きく0から4期の5つに分類します。0期に近いほど癌が小さくとどまっている状態、4期に近いほど癌が広がっている状態、進行癌です。用語集、癌情報サービス用語集より、進行癌、癌の大きさが大きくなっていたり、できた場所から広がっていて、治りにくい癌です。厳密な定義は臓器や癌の種類によって異なりますが、一般的には最初にできた癌が大きくなっている、リンパ節に転移している、他の臓器への転移があるなどの特徴があります。更新確認日、2020年10月19日、癌の種類によっては、TNM 分類を基本にさらに細かく分類したり、患者さんの体調や年齢など、他の因子を追加したりすることもあります。また、癌細胞の遺伝子の特性や主要マーカーによる分類を行うこともあります。必ずしも細かい内容や項目について知っておく必要はありませんが、検査の目的や結果が今後の治療の見通しとどう関連しているか、ある程度知っておくと、担当医の説明を聞くときの参考になります。6-5、病気の判定から治療法決定までの流れ、病気や患者さんの状態などを元に治療方針が検討されます。最近では、ある特定の病状の患者さんについて、適切な診療上の判断を行うことを助ける目的で、系統的に作られた診療ガイドラインを参考にして、治療方針が検討されるようになってきています。診療ガイドラインには、ある状態の一般的な患者さんに対して、推奨される治療との対応を分かりやすく示したものを、アルゴリズム、フローチャート、流れ図として示しているものもあります。最終的な治療方針は、さらに患者さんの全身状態や年齢や希望など、 様々なことを考慮して、担当医と十分相談しながら決めていきます。6-6、病気によって治療法が大きく変わることがあります。がんの治療法は、がんがある場所に対して治療を行う手術や放射線治療などの局所療法と、全身に広がったがんに対して治療を行う薬物療法、抗がん剤治療などの全身療法に分けられます。局所療法は治療を行った場所については、がんを取り除くことができるなど、高い治療効果を発揮しますが、治療の範囲の外にがんがある場合は、その部分は引き続き体に留まることになります。一方、全身療法は点滴による抗がん剤などで、体の隅々までがんに対する治療を行うことができますが、一部のがんを除き、がんを根絶するまでの高い治療効果を得ることは困難です。胃がんの病気と治療法の例、すべての患者さんに、そのまま当てはまるわけではありません。一期の胃がんの一部では、内視鏡治療により、手術と同等の治療効果があります。このため、体の負担がより少ない内視鏡治療が積極的に行われています。3期までのがんでは、手術を中心とした治療が標準治療であり、まず手術治療の可能性が検討されます。手術の時に、がんの周りのリンパ節について術中迅速病理診断を行うことで、がんの広がりを調べることがあります。リンパ節への広がりの有無によって病気が異なり、がんが広がっていなければ、より少ない範囲の切除で治療効果を得ることができます。5期の胃がんに対しては、多くの場合化学療法が行われます。状態に応じて、体への負担がかからないような副作用の少ない治療を行ったり、進行したがんによる痛みやだるさなどの症状を和らげる治療やケアをより重点的に行っていきます。このように、がんの病気に応じて、手術、薬物療法、放射線治療などの様々な治療法を単独で、あるいは組み合わせて行うことで、患者さんに最適な治療法が検討されていきます。更新確認日、2023年3月31日。7、患者筆記、私の療養手帳の使い方。患者筆記、私の療養手帳は、書籍、患者筆記、癌になったら手に取るガイド、普及新版の別冊として作成された手帳です。自分らしい向き合い方を考えていくために読む、癌になったら手に取るガイドと一緒に身近に置いて、聞いたり調べたりして理解したことを書き留めて整理する冊子として作成しました。以下のページでは、各部ごとに患者筆記、私の療養手帳の内容を紹介しています。治療に向かう段階ごとに、重要な情報や、あなたが大切にしたいことが変わってくるかもしれません。あなたの状況に合わせて、説明されたことや、あなたの希望を書き込んでいきましょう。患者筆記、私の療養手帳は、診断されて1年ぐらいまでの利用を目安に作られています。すべての欄に書き込む必要はありませんし、別のノートに書いても構いません。医療機関で受け取った資料、がんに関する冊子、地域の情報を集めた地域の療養情報などとともに、市販のバインダーに一緒に閉じて使うと便利です。あなたの療養生活に役立つ情報を集めた一冊としてご活用ください。私の療養手帳、第1部、がんと診断されてから治療が始まるまで、納得のいく治療を受けるために、まず自分の状況を知り、担当医からの説明を理解し、自分の希望を伝えていくことから始めます。私の療養手帳、第2部、入院治療の記録。入院中は、病状や治療についての説明を受ける機会が多くあります。治療や、慣れない場所での生活のため大変なことも多い時期ですが、自分の状態や、これからの予定、いざという時の対応方法などについて書き留めておくと、退院後の生活にも役立ちます。私の療養手帳、第3部、療養生活の記録。治療後は体をいたわりながら、日常生活を送ることになります。また、通院しながら元の生活に戻る場合もあるでしょう。診察の時のメモや、薬や体調の記録が役立つこともあります。私の療養手帳、第4部。治療ダイアリー、年間、週間のスケジュールと、薬の一覧表です。患者筆記、癌になったら手に取るガイド、患者筆記、 私の療養手帳は、書店で購入するほか、PDF ファイルや電子書籍をダウンロードして読んだり印刷したりすることもできます。使ってみたいと思われたら、ぜひお手元に置いて、ご活用いただきたいと思います。関連情報、患者必見、癌になったら手に取るガイド、リンクが貼られています。患者必見、私の療養手帳、リンクが貼られています。更新確認日、2023年3月24日、7-1、癌と診断されてから治療が始まるまで、納得のいく治療を受けるために、まず、自分の状況を知り、担当医からの説明を理解し、自分の希望を伝えていくことから始めます。イラスト、説明、担当医と患者が話し合っています。説明終わり、イラスト終わり、7-1-1、心の支えを見つける、1、癌と診断されてから治療が始まるまでのチェックリスト。この、患者必見、私の療養手帳は、自分の体や気持ちの状態を知り、また自分が大事にしたいことを整理し、伝えていくお手伝いをします。下記のチェックリストを参考に、自分で調べたり、医療者に質問したり、家族や身近な人に聞いてみましょう。一度に全部の項目を揃える必要はありません。患者必見、癌になったら手に取るガイド、普及新版を読んだり、患者必見、私の療養手帳に書き込んだり、知りたいことを医療者や癌相談支援センターに尋ねたりすることが、一つ一つ疑問や不安を解決するきっかけになります。家族や親しい人を心配させたくない、と感じる人もいるかもしれません。しかし、一人で全てに対処していくのは大変なことです。無理に隠していると、そのこと自体が辛さの原因になることもあります。また、様々なことを同時に考えなければならないことも多く、何から始めたら良いのかわからなくなってしまうかもしれません。そんな時、話を聞いてくれる相談相手がいると、あなた自身の力で一歩を踏み出せることもあります。私の療養手帳、癌と診断されてから治療が始まるまでのチェックリスト、画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、癌と診断されてから治療が始まるまでのチェックリスト、画像終わり、に、自分の気持ちと上手に付き合う、癌と分かったとき、病状の説明を受けるとき、治療の過程や治療後の生活など、様々な場面でストレスを感じます。なぜ、自分がこのような目に遭うのかと、やり場のない怒りを感じることもあるでしょう。また、家族や友人などにどのように話せば良いのか、会社にはどう説明したら良いのかなど、誰にも言えずに悩んでしまう人もたくさんいます。不安や落ち込みは、誰にでも起こる心の動きですが、その状態が日常生活に支障をきたすほど強ければ、医療機関で心のケアを受けることも必要です。次のチェックリストに挙げた症状について、自分に当てはまるものがないか確認してみましょう。当てはまる内容が多いほど、また症状が数週間にわたるなど長く続いているほど、ストレスが大きい状態です。そうした場合、心のケアについて相談してみるのも良いかもしれません。私の療養手帳、自分の気持ちと上手に付き合う、画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、チェックリスト、画像終わり、7-1-2、病状を理解する。1、あなたの病気はどのように説明されましたか？あなたが担当医から受けた説明についてメモしておきましょう。私の療養手帳、あなたの病気はどのように説明されましたか？画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、あなたの病気はどのように説明されましたか？画像終わり、に、病気についての説明は十分に理解できましたか？よくわからないことがあったら、遠慮しないでわかるまで担当医に質問してみましょう。わからないことはメモに書き出して、次回の診察の時に持参しましょう。私の療養手帳、病気についての説明は十分に理解できましたか？画像をクリックすると PDF ページに移動します。 移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、病気についての説明は十分に理解できましたか？画像終わり、7-1-3、担当医に伝える。1、持病や飲んでいる薬を書き出す。治療中の病気や飲んでいる薬、気になる症状があるかどうかによって、癌の治療法も変わってきます。持病や飲んでいる薬があったら、正確に書き出し、担当医に伝えましょう。私の療養手帳、持病や飲んでいる薬を書き出す。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、持病や飲んでいる薬を書き出す。画像終わり、7-1-4、自分に合った治療法は？ 1、どのような治療法を勧められましたか？担当医から勧められた治療法について、それぞれにどのような効果や副作用などがあるのか書き出してみましょう。複数の治療法についての説明を受けた場合には、それぞれについて書き出して、比べてみることが大切です。私の療養手帳、どのような治療法を勧められましたか？画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、どのような治療法を勧められましたか？画像終わり。2、治療においてあなたが大事にしたいことは何ですか？それぞれの治療法には特徴があり、どの方法が良いかは、あなたが治療に求めることによっても変わってきます。それを整理するために、あなたが大事にしたいことを挙げて、治療法を選ぶときの参考にしましょう。私の療養手帳、治療においてあなたが大事にしたいことは何ですか？わからないことは担当医に質問してみましょう。また、家族など、あなたの大切な人に考えを聞くことで、自分の気持ちの整理になるかもしれません。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、治療においてあなたが大事にしたいことは何ですか？画像終わり。3、必要に応じてセカンドオピニオンを求める。治療法を納得して選ぶために、セカンドオピニオンを利用する方法もあります。セカンドオピニオンとは、現在の状態や治療についての理解を深め、納得して治療を受けるために、担当医以外の医師に意見を聞くことです。セカンドオピニオンを受けたいときは、担当医に相談し、紹介状を書いてもらいましょう。自分から担当医に言い出しにくい場合は、がん相談支援センターに相談すると、力になってもらえます。また、セカンドオピニオンが受けられる医療機関の情報も、がん相談支援センターで聞くことができます。4、セカンドオピニオンを受けるときの整理メモ。セカンドオピニオンを受けるにあたっては、あらかじめ、現在の担当医の意見、ファーストオピニオンについて整理し、何を聞きたいのかをまとめておく必要があります。私の療養手帳、必要に応じてセカンドオピニオンを求める。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、必要に応じてセカンドオピニオンを求める。画像終わり、7-1-5、治療法を決める。1、あなたが選んだ治療法を整理する。治療法が決まったら、担当医から説明を受けます。あなたの治療法について内容を整理してみましょう。治療法に納得できないことがある場合は、わからないこと、聞きたいことを、担当医に再度確認してみましょう。私の療養手帳、あなたが選んだ治療法を整理する。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、あなたが選んだ治療法を整理する。画像終わり。2、治療の流れを整理する。治療がどのように進んでいくか、今、わかっている予定を書き出してみましょう。私の療養手帳、治療の流れを整理する。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、治療の流れを整理する。画像終わり。3、これから受ける治療について整理する。これから受ける治療について、 内容や日程など、担当医などの説明を簡単に整理しておきましょう。私の療養手帳、これから受ける治療について整理する。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、これから受ける治療について整理する。画像終わり。4、利用できる緩和ケアを知っておく。緩和ケアでは、癌に伴う体と心の痛みを和らげ、生活やその人らしさを大切に、医学的な側面に限らず、患者さんと家族を含めて様々なサポートが受けられます。診断された時、治療中、再発や転移が分かった時など、辛い時にはいつでも受けられます。利用できる緩和ケアを調べたり聞いたりしておきましょう。私の療養手帳、利用できる緩和ケアを知っておく。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、利用できる緩和ケアを知っておく。画像終わり。7-1-6、周囲の人と共に、1、治療が始まるまでに周囲の人に伝えておくことを書き出す。治療が始まると、これまであなたが果たしていた役割を、他の人に代わってもらうことが必要になる場合もあります。周囲の人に頼んでおくことなどを整理してみましょう。私の療養手帳、治療が始まるまでに周囲の人に伝えておくことを書き出す。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、治療が始まるまでに周囲の人に伝えておくことを書き出す。画像終わり。2、治療にかかる費用の目安を知っておく。治療の費用についても、あらかじめ目安を知っておくと安心です。およその目安は担当医や看護師に聞いてみましょう。費用負担が難しい場合、いろいろな助成制度も利用できます。がん相談支援センターでも、そうした相談に対応してくれます。私の療養手帳、治療にかかる費用の目安を知っておく。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、治療にかかる費用の目安を知っておく。画像終わり。3、保険や各種制度の手続きをする。民間保険に加入している場合や、高額な医療費を支払った場合には、給付金を受けられたり、還付や税制上の優遇措置を受けることができます。癌とお金、ページを参照しながら、手続きを、時期に合わせて進めましょう。私の療養手帳、保険や各種制度の手続きをする。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、保険や各種制度の手続きをする。画像終わり、関連情報、癌とお金、リンクが貼られています。4、入院の準備をする。入院時の持ち物リスト、私の療養手帳、入院の準備をする。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、入院時の持ち物リスト、画像終わり、更新、確認日、2023年3月24日、7-2、入院治療の記録、入院中は、病状や治療についての説明を受ける機会が多くあります。治療や、慣れない場所での生活のため大変なことも多い時期ですが、自分の状態や、これからの予定、いざという時の対応方法などについて書き留めておくと、退院後の生活にも役立ちます。イラスト、説明、担当医が患者に病状や治療について説明しています。説明終わり、イラスト終わり、7-2-1、入院中のこと、1、今回の入院の予定について整理する、入院中の生活に早く慣れるためにも、必要な情報を書き留めておきましょう。私の療養手帳、今回の入院の予定について整理する。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、今回の入院の予定について整理する。画像終わり。2、治療開始前の説明を整理する。多くの場合、入院して1から2日目頃に、 担当医から治療の内容や手順などについて説明があります。その内容を書き留めておきましょう。私の療養手帳、治療開始前の説明を整理する。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、治療開始前の説明を整理する。画像終わり。3、治療と体調の記録。体調の変化などがあった時に、自分の状態を正確に担当医に伝えることで、適切な対応をしてもらうことができます。以下の記録シートに、受けた治療や検査の内容のほか、食欲、睡眠など日常の様子や、あなたの体調を書き留めておきましょう。記録する項目の例、食欲、検査結果、治療の実施状況、睡眠、副作用、その他気になる症状など、私の療養手帳、治療と体調の記録、画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、治療と体調の記録、画像終わり、記録が必要な内容は、癌の種類や治療によって異なります。病名から探すもご参照ください。関連情報、病名から探す、リンクが貼られています。4、治療結果の説明を整理する、治療を受けた後、治療結果の説明を受ける機会があります。説明内容を記録しておきましょう。私の療養手帳、治療結果の説明を整理する。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、治療結果の説明を整理する。画像終わり、7-2-2、退院後のこと。1、退院後の生活で気をつけることを書き出す。担当医などから、日常生活で気をつけることについて説明された内容をメモに書き留めておきましょう。通常、退院の前に説明がありますが、わからないことがあれば、下の質問例を参考にしながら、担当医や看護師に質問してみましょう。私の療養手帳、退院後の生活で気をつけることを書き出す。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、退院後の生活で気をつけることを書き出す。画像終わり。2、今後の治療、検査の予定をまとめる。今後の治療、検査の方針について、今の段階で分かっている予定をまとめておきましょう。受診する予定の医療機関については、次のあなたがかかる医療機関へ一覧にも連絡先などを記入しておきましょう。私の療養手帳、今後の治療、検査の予定をまとめる。画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、今後の治療、検査の予定をまとめる。画像終わり。3、あなたがかかる医療機関一覧。普段受診する医療機関、緊急時に連絡する医療機関など、どのような時に、どこを受診するのかを一覧にしておきましょう。私の療養手帳、あなたがかかる医療機関一覧、画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、あなたがかかる医療機関一覧、画像終わり、更新、確認日。2023年3月24日、7-3、療養生活の記録。治療後は体をいたわりながら、日常生活を送ることになります。また、通院しながら元の生活に戻る場合もあるでしょう。その時に、記録しておくと役立つこともあります。イラスト、説明、女性が椅子にかけて音楽を聴きながら本を読み、リラックスしています。説明終わり、イラスト終わり。7-3-1、通院する。1、診察の時のためのメモを作る。自分の知りたいこと、言いたいことを、要領よく伝えるのは難しいことです。あらかじめ伝えたい内容を整理したり、担当医からの説明を書き留めるために、このメモを活用してください。なお、診察を終えての欄には、診察で理解できたこと、気をつけようと思ったことを書き留め、その後の生活に役立てましょう。私の療養手帳、診察の時のためのメモを作る。 画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、診察の時のためのメモを作る、画像終わりに担当医以外から受けた説明を書き留める、薬剤師や栄養士、がん相談支援センターなどから受けた説明や助言も書いておきましょう。私の療養手帳、担当医以外から受けた説明を書き留める、画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、担当医以外から受けた説明を書き留める、画像終わり、3、薬や体調のことを記録する。薬は正しく飲むことがとても大切です。日記や予定表に自分でわかりやすいように工夫して、薬の一覧表や服薬の確認などを記録しておくと、薬の管理に役立ちます。私の療養手帳、薬の一覧、画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、薬の一覧、画像終わり、私の療養手帳、服薬確認、画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、服薬確認、画像終わり、あまり気にしすぎる必要はありませんが、治療が一段落してからも自分の体調や気持ちの状態を記録しておくことが役立つこともあります。下記のような気持ちの温度計や痛み、日記を参考に記録しておくと便利です。4、気持ちの温度計、辛い時、憂鬱な時に自分の心の状態の変化を確認するためのものです。図、気持ちの温度計、国立がん研究センター精神腫瘍学グループ、須良里師匠の肝がん計より、説明、0から10の目盛りの温度計のイラストがあります。1、この1週間の気持ちの辛さを平均して、数字に丸をつけてください。最高に辛い、10、中くらいに辛い、5、辛さはない、0、2、その気持ちの辛さのために、どの程度、日常生活に支障がありましたか？最高に支障がある、10、中くらいに支障がある、5、支障はない、0、説明終わり、図終わり、5、痛み、日記、痛みの治療を受ける際、日々、痛みの変化を記録するためのマークです。図、痛み日記、痛みを顔で表すと、説明、0から2イコール、笑顔の、支障がないから、10、悲鳴を上げている顔の、最高に辛い、までのイラストが描かれています。説明終わり、図終わり、7-3-2、退院後の療養生活、1、治療、療養生活のバランスをとる、治療が一段落して、元の生活に戻った時、前と同じ生活をすることが難しいこともあります。以前の生活とは優先順位を変えたり、工夫をしていくことも必要になるかもしれません。そのような時に、あなたが生活の中で大切にしたいことをもう一度整理してみましょう。それが、心と体の状態を整えることにもつながるかもしれません。イラスト、治療、療養生活のバランスをとる、説明、仕事、リハビリ、趣味、社会活動、後遺症への対応、副作用の管理、家族、家庭、介護、育児、服薬の項目と、それぞれに対するイラストが描かれています。説明終わり、イラスト終わりに、自分が大切にしたいことを考える、あなたが生活の中で大切にしたいことと、そのための工夫について書き出してみましょう。私の療養手帳、自分が大切にしたいことを考える、画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、自分が大切にしたいことを考える、画像終わり、3、あなたを支えてくれる場所の一覧、医療機関以外にも、療養や日常生活を支えるために必要な場所があります。地域の情報は、患者筆記、地域の療養情報も参考になりますし、がん相談支援センターでも相談できます。あなたを支えてくれる場所を書き出してみましょう。私の療養手帳、あなたを支えてくれる場所の一覧、画像をクリックすると PDF ページに移動します。 移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、あなたを支えてくれる場所の一覧、画像終わり、更新確認日、2023年3月24日、7-4、治療ダイアリー、治療の予定と記録を管理するためのスケジュール、年間、週間、薬の一覧表を掲載しています。足りないページはコピーをしてお使いください。市販の予定表などを活用しても良いでしょう。イラスト、説明、治療の予定と記録を管理するためのノートのイラストです。説明終わり、イラスト終わり、7-4-1、年間スケジュール、定期検査や治療などの予定を書き込みます。私の療養手帳、年間スケジュール、画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、年間スケジュール、画像終わり、7-4-2、週間スケジュール、日々の状態や服薬の記録、検査の予定や結果などを書き込みます。その日にかかった治療費などを記入しても良いでしょう。私の療養手帳、週間スケジュール、画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、週間スケジュール、画像終わり、7-4-3、薬の一覧表、抗がん剤、医療用麻薬など、特に使用方法に注意する必要のある薬を書き出しましょう。お薬手帳や医療機関などでもらった資料も活用してください。私の療養手帳、薬の一覧表、画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。画像、私の療養手帳、薬の一覧表、画像終わり、更新確認日、2023年3月24日、8、冊子、重要な面談に臨まれる患者さんとご家族へ、患者さんやご家族が、医師との面談の際に疑問点や不安なことについて質問するときの例文や、よくある質問の説明をまとめた冊子です。印刷して、診察の際などにご活用ください。画像、重要な面談に臨まれる患者さんとご家族へ、聞きたいことをきちんと聞くために、冊子画像、画像終わり、関連情報、国立がん研究センター、精神腫瘍学グループ、重要な面談に臨まれる患者さんとご家族へ、聞きたいことをきちんと聞くために、A5 版、12ページ、リンクが貼られています。冊子体の作り方、Adobe Reader 7.0 以降を使用してください。1、PDF ファイルを開いて、印刷画面を開く。2、印刷画面のページ処理の、ページの拡大、縮小を、なしから、1枚に複数ページを印刷に変更する。3、2、の変更後に表示される項目が以下の設定になっていることを確認する。1枚あたりのページ数、2、ページ順序、横。4、A4 用紙に印刷して、印刷した用紙を半分に山折りする。関連情報、医療者と良い関係を作るには、リンクが貼られています。更新確認日、2012年3月23日、レイジーと証拠付け、治療にあたって、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2023年7月。